80対20の法則についての、解説になります。お手元の資料に、書いてあるように棒グラフがあります。その棒グラフのですね、上から2割のところ、そして、下に8割があるわけですけども、その2割がですね、お隣の棒グラフの上からずっと下まで降りてきて8割のところまでをですね、斜め線で結んでいるわけなんですけれども、一方反対で、左側の8割にあたる部分が斜め線でずっと結ぶと、右側の2割にあたる部分と線で結ばれているわけです。これがですね、80対20の全てになりますので、頭の中にこの絵をですね、叩き込んでいただきたいな。どういうことか。成果の8割は、原因の2割が生み出している。これが80対20の法則の全てなんですね。よく引き合い出される例を言うと、営業マンが100人いて、売上が100あったらですね、そのうちの売上の80までは、上位20人までの営業マンが作っていて、その下以降ですね、21番目以降、100番目までの80人がですね、たったの 20%、20の売り上げをみんなで分け合っているだけに過ぎないんだ、という例であるとか、お客さんが100人いて売り上げが100あるとですね、上位20名までのお客さんが売り上げの80を我が社にもたらしてくれて、下位の80%のお客様は20%しか売り上げをもたらしてくれないというような、引き合いがよく出されます。それぐらい、2割の人たちが全体の8割というパワーを占めてますよ。そんなようなお話なんですね。なんだそうなんだと。じゃあ、僕は営業マンじゃないから関係ないなという話ではないことをですね、資料をご覧いただきましょう。80対20の法則という表題になっておりまして、たくさん箇条書きで書いてあります。これを読んでいくとですね、あまねく全ての部分において、全てのことにおいて80対20の法則っていうのは、起きているんだな、適用されてるんだな、万有引力の法則とかっていう法則がですね、5歳の子供がその法則を知ってようと、おじいちゃんでその法則をもう忘れていようと、学生でその法則を一生懸命勉強していようと、誰にも当てはまるように、どうやらこの80対20の法則というのもですね、いろんな部分に当てはまってるんだということをですね、僕が本からこれは抜き書きして、編集したものなんですけれども、ちょっとご覧いただけますでしょうか。まずですね、一番上ですね、地理的な問題なんですけども、イギリスの都市を調べると、上位53位までの都市の人口は2579万で、以下云々書いてありまして、つまり上位20%の都市に、人口の79.8%が、集中しているのだという例。すぐ下、5人でポーカーをすると、そのうちの1人、つまり20%が賭け金の80%を取って勝つことが多い。これなんかは、なんとなく実感としてわかるんじゃないのかなというふうに思うわけですね。上から4つ目、スターの20%がスポットライトの80%を独占している。作家の20%がベストセラーの80%を生み出している。これもなんとなく実感としてわかるんではないのかなと思いますね。そこからさらに少し下って真ん中あたり、インドネシアでは、1985年時点で人口の3%に満たない華僑が富の70%を所有していた。以下ですね。少ない人たちが富の大部分を握っているということが書いてありますね。次のページ行ってみましょう。次のページ一番上、世界の人口の5%に満たないアメリカ人がコカインの50%を消費している。そこから、2つ下、世界の人口の20%に満たない国が世界のエネルギーの7割、75%、85%を消費していると。 その下ですね、地球の表面積の20%以下で鉱物資源の80%が生み出されている。これはさっきの営業マンの話であるとか、少ない人間の話ではなくて、地球規模ではですね、生産物の話にまでですね、どうやら、2割8割の法則は、生きてるようだっていう一つの例ですね。そこからずっと下まで下っていくとですね、一つ区切りがあるところの下から3番目、食料の80%以上は土地の20%以下で生み出されている。果物は木や藁の20%以下にしかならない。莫大な量の穀物や草を消費した動物からわずかな肉しか取れない。これなんかもですね、なるほどと考えさせられるような話ですね。で、その下に4つぐらいまとまっているんですが、幸福の80%は20%の時間で経験する。80%の時間は幸福の20%にしか寄与しない。これなんかも生活している中で実感として、なるほどと、なんとなくできるんじゃないでしょうか。そして次のページですね。もうたくさん上げてるので、もうこれはですね、いくら上げても同じだと思うんですけども、一番下の方に行きましょうか。下から2番目ですね。ある業種、ある業界、ある種で役に立つ経験の80%は上司やメンター、組織の20%の下でしか得られない。最初の努力で効率よく学べる場にいるだろうか、適切な上司やメンターの下で仕事をしているだろうか。いい仕事をできるのはですね、組織の中のそれなりのポジションの人たちが、その仕事をしているんだと。だから学びもですね、そのポジションにいないと、適切な学びできないよね、なんていうことが書いてあるわけですね。次のページに行きましょう。先ほど、例に出したことが書いてありますね。上から2番目、利益の80%は20%顧客によってもたらされる。その20%はどのような顧客だろうか、こうした顧客だけを担当することはできないか、なんていうことが、書いてあります。そして一番下ですね、友人関係、家族以外で失ったら耐えられない人は誰だろうか、一人ずつ挙げてみよう。それがあなたの親友だ。自分にとって大切なことの80%をもたらしてくれる20%の人なのだと。抜粋でですね、いくつか読み上げましたけども、よかったら全部目を通していただいて、いいかと思います。これは先ほど紹介した本の中からですね、ほとんどの事例を抜粋してありますので、全容がつかめるのではないのかなというふうに思います。ここに挙げたように、至るところにまんべんなく偏在するようにですね、80%、20%の法則というのは、どうやら有効なんだということを感じていただければですね、ここから先、僕がですね、ぜひこんなことをやってみてくださいという時に、思い出してみていただきたいんですね。どんなことを話していくのかというのをちらっと見ていきましょう。1枚目のレジュメですね。自分自身なんていうふうに書いてあります。以下ですね、枠というかですね、僕がお話をしていきますけど、まず自分自身のことを80対20で見てみませんか。そして次が、仕事とか成功という部分においての80対20。次がお金について、人間関係について、シンプルな生活についてですね、お話をしていくと。そんないろんな部分においてですね、僕の方から、こんな部分では28はどうですか、こんな部分では80対20はどうなってますかという話をしていきます。ぜひですね、全部できなくても構わないです。聞いていてご自身がピンときたものはですね、ぜひ実行してみていただきたいと思っておりますので、80対20、あなたのですね、核とかコアとか DNA とか、差異の性質、その自分のですね、ここにこだわっていけばいいんだというところがですね、だんだんですね、玉ねぎの皮を剥いていくように見えてくる可能性がありますので、一歩一歩、一歩一歩ですね、試してみてください。それではですね、次の音声からですね、いよいよですね、本編に入っていきます。ここで一旦音声を止めます。